さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新之助新と
朱里之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。
お願いします。
7月28日水曜日生放送でお届けしております。
はい、お願いします。
はい、まあ久々にね天気も回復して、
いや回復しましたね。
はい、
ま、本当助かったわ。
はいね、台風も過ぎまして
変な台風だったね。
長かったですね。
空見たから
出ました ね、
ね、変なって書いてありました。
変なって書いてたんですか。
空見たら
分かりやす、
丸変って書いてました、
ね、丸変って書いてたんだ。
台風の目のところ、
ま、いやめちゃくちゃ分かりやすいな。どうってればお天道さん、
なんかねずれると思ったら強風域みたいに入っちゃってね。
うん、
座るし、
はい、
右側やばいな本当に台風の。
うん、過ぎた後がまたちょっと強くなったりもしてましたけど、また東京の方にもね行ってるって話なんで。
あれも熱帯になったらしいよ。
あ、そうなんす。
熱帯低気圧。
へ、
東京って8号のこと。
8号
？8号か。
あれ熱帯低気圧、さらにも日本海側に行ってるはず。
へえ。
東北に
東北
越えてね。
そうそうそう。
越えても今日本海側行ってないか
な。あ、そうなんですね。
熱帯低気圧か温帯低気圧
みたいな。なんかそれでサーフィンの波がすごかったみたいなやってましたよね。
へえ。
台風近づいてるから。
あ、そういうこと。
へえ。そんなに分からんけど、俺も見たことないけど、はい、激しかったわけではない感じはして、逆にあってよかったんじゃないかなと思って。
サーフィンの波ってあれ人工の波が起きてるんですか。
ポセイドンが。
ポセイドンが。
ポセイドンが右腕でこうやって。
すごいな。
砂浜に向かって。
どうなってれば神々は。
ラリアットみたいにやって。
協力的っす。IOC がもうめっちゃ金払ってるから。
そう
めちゃくちゃオリンピックに協力的やし、丸辺もやってるし。
太平洋側からやってます。
波も起こすし、すごいな。
ポセイドンっていうオリジナルグッズも作って、会場ではもう。ポセイドンの丼を売って
みたいです。バカ俺みたいです。
何が乗っかってるか上には。
ポセイドン
海鮮丼やんし多分。ポセイドンは
シラスが生シラス。
生シラスなんだ、しょぼ。あんな海の神様なのにちっこい魚乗っけて
生シラス。
日本人は
マグロとか乗っけれ
みたいな、そんな感じじゃないですかね。
なんかそれ、どういう話だわ。
かったっすね。なんか五十嵐選手、
うん、
銀メダル、
うん、
なんか大谷翔平選手と似てますよね、顔の雰囲気が。イケメン雰囲気、俺はそう見えたんですよ。
まあガタイもいいです。
肩幅もね。
確かに、
確かに。なんかそう言われたら俺もうろ覚えですけど、五十嵐選手の顔はなんかちょっと、うん、なんですか、やる気のない顔じゃなくて、なんですかね、ちょっと、
まあ、
なんて表現していいかな。
イケメンだからちょっと
違う、やる気のない顔じゃなくて、うん、なんでザ・スポーツ選手の、要は
俺からしたらお前の方がやる気がない。
一応俺眠たい顔とはよく言われるけど、いや、なんていうんですかね、まあ、よく表現できないですけど、
でもやっぱオリンピック始まったら始まったんで見ちゃいますね。
いや俺も
そんなにいいかなと思ったん
ですよ。最初からもう大賛成派だったんで、もう怒られるけど、
うんうん、
そんなにかなと思ったんですけど、なんかもう見たことない競技とかもいっぱいあるじゃないですか。見たことないというか、
そう、ね、まあ、日本だからね、うん、
普段はチャンネル合わせないような。
それでも全然できてないからね、放送多分。
あ、
ていうか全部は放送しないんだぜ。
うん、
だって50競技だぜ、
まあまあまあまあ、
50競技でいったらそのまた種類分けみたいにしたら100何十ぐらいあるはずだから、
はい、うん、
もう全部見たいけどね俺本当にマジで毎回思う。
うん、
今日も野球見て、
あ、野球今日だったんだ。
最高でしたよ。
へえ。
大逆転さよならね。
あ、勝ったんだ。
大逆転
勝ちました。
どこ相手に？
ドミニカね。
ドミニカ。
あ、ドミニカに勝った。
ドミニカですよ。ドミキョ強かったですよ。
あ、ドミキョって言ってんだ。
ドミキョめっちゃ強いんですよ。
ドミニカ系わかる
この。すっきりしましたよ。
ん？
ドミニカ相手に。なんかドミニカの選手がもう南米のノリなのか分かんないですけど、
うん、
ヒットとか点取るたびにノリノリのダンス、みんな
ケツを横に振るんだ。
そう、ケツ横に振ってもう超ノリノリで、打った本人もベースの上でノリノリで、ベンチもみんな、監督とかもみんなこんなみたいな、
もうドミニカ共和国なのにカンナムスタイルみたいな感じで踊ってんだ。
全然日本が最初序盤から打てなくて、
はいはい、
もうなんか暗いんすよ、
うん、
でも対するドミニカもノリノリ。
これはもう野球道具には反しますよ完全に。 そんな踊られたら
ガッツポーズとかもダメじゃないですか、
うんうん、
それがもうそんな感じで、はい、もう見ててもちょっとフラストレーションたまる
というか、はいはいはい、
したら最後の最後満塁で坂本がセンターオーバー。でセンターの選手も諦めて一歩も動いてないんですよ。もう後ろベンチに戻ってる。気持ちよかったっすね。ノリノリからの
ベンチでやっぱりやってて、そうなと
思って。踊りたいだけやし。
さよならされたくない。
いや、クラブ行けや。
野球しに来てないです
よ踊りに来てるし
いい試合でしたよ。
いやよかったっすね、幸先は。よかったのかちょっとまだ評価、まあ、俺もよくわからんけど、野球は評価はできるか分かんないですもん、はい、その打てなかったけどなんとなく勢いで勝っちゃったみたいな感じするから、戦略っていうよりはね、いろいろミスもあったみたいですけど、
確かに、
まあ、でもすごいじゃないですか、今メダルラッシュ
すごいっすね。
だからいいんじゃないですか、もしかしたらね
乗るんじゃないですかね、これで。
しかもなんか過去の記録によると、金メダルを10個以上取ったら株価が必ず上がるんですよ、
その国の、
その国ね、日本の、
あ、日本、
日本の過去の統計によると、金メダル10個以上は必ず株価が上がってて、もうこれ、もちろん東京オリンピック以外の話もですよ、過去の、ね、最近の直近の50年ぐらいの統計で、で本当に綺麗に10個取ってなければ、横ばいとか下がるとかなんですよ、株価が。
もう相方が経営者なってるもん
確かに
相方が経営者なってます、経営者さん。
だからか顔面がね、顔面が経営者、
いや顔面が経営者ってなんだわ、
やる気のない経営者
いやいやダメやしや一番やめた方がいいよ、そうだから
景気が良くなるんだ、
景気が良くなるんですよ、でも必ず。
もちろんでも株っていうのはそういうもんだからね、世の中の動向
流れに、
だからオリンピックでも上がるだろうし、もちろん成績残したらまた株をバンバンバンバン買うっていうか上がると思うし、3万円台いきますかね、じゃあ。
いや何万円とかは別に詳しくはないんですけど、はい、
もう多分でも大谷翔平もホームラン打ってるし、
確かに
昨日も1勝上げて5勝目上げたし、
最高ですね、
すごい上がってるんじゃないですか、
うん、
大谷株が
また、これはもう経済効果は半端ないですね、はっきり言って、もう
半端ないですかね、
相当メダルラッシュですから、
我々もオリジンとして1000万ぐらい何か投資しましょうよ、投資、
もうやっちゃいましょうかね、
どこがいいかな、
もうスケボーのスポンサーになりましょうかね、オリジンコーポレーションが、
スケボーの、
スケボーの
やってみますか、
あの堀米選手の、
うちにはでもスケボー選手いますからね、
スケボー選手誰ですか、
ユージ、
いやただのストリートやし、
ユージ、
ストリートじゃなくてスケボーのボードの卸売業者やし、
ユージさんだったらスケボー女子でも出れますから、
ね、そうだね、
いや髪の長さだけやし、
後ろ姿 だけで
出る、ね、いや、
振り返った瞬間の強烈ですからね、顔面は。
加藤ちゃんさん、オリンピックは断固として見ない、
あ、
生きててこれまで見たことないと
そんなに、
そんなすごいこんな近くにいました、反対派が、
生きててっていうのはもう伝統として見てないんで、ね、
確かに、
加藤ちゃんさんは、
でも加藤ちゃんさんはでも本当にもうグローバルな心の持ち主ですから、もうオリンピックが先進国のもう、もうなんていうんですか、余興っていうのは分かってるんですよ、
なんか
もう、もうあれ、もう本当に先進国以外はもうオリンピックって全然らしいですよ、テレビでもうやってないし見れないしみたいな、だからもう加藤ちゃんさんはもうグローバル精神で、もう何がオリンピックだっていうことか、
剣道が入ってないから
それか、
あるんじゃん、
でも加藤ちゃんさん剣道見ないかもな、やったとして
やったとしてオリンピックが大嫌いなんだ、
剣道嫌いではないんじゃない、見てないっていう、一回見なかったから
断固として見ない
でおこうっていうあれじゃない、
あ、そういうこと、
伝統として自分のマイ伝統、
ルーティーンみたいな感じで、
うん、
そうそう、
それはあるかもしれないですね、
で加藤ちゃんさんは自宅であのドミニカダンスをやってる可能性はあります、
加藤ちゃんさんも
しかしたら見ないのに、見ないよ、私は
見ないよ、ただのドミニカダンス上空だそんな人いるんだいやでも僕もこのサウナに行って、うん、で休憩スペースみたいなところがあって、そこの漫画が読めるんですよ、
はいはいはい、
本当にリラックスチェアに座って漫画が読めて、で一応テレビは映っているけれども、まあまあ、テレビというよりかは、まあ、いつもはまあ休憩メインみたいな感じ
で、気にならない程度の音量のテレビが、
そうそうそう、で、まあ、テレビ、まあ、ついててもそれほど、まあ、音量小さいみたいな感じで、はい、そしたらあの月曜日に行ったら、あのもう本当にベロベロのおじさんがいて、うん、なんかもうサッカーだったかな、一昨日やってたの見てて、もうめちゃくちゃうるさいんですよ、びっくりするぐらい、あー、バカバカだこいつって言ってから、マジで叫んでるんですよ、こうやってバカバカもう何としようがねえよとか、ずっと言ってるんですか、言って、
お前、声量でこんなそったの、今。
違う
声の圧でそって
、違う違う違う、マイクに
ぐらい、
マイクの、マイクの入り
割れないようにか
意識して、
あ、そうかそうか、
でももうほんのりずっと言ってるんですよ、あっしゃあっしゃーとか言って、 しかも厄介なことに、うん、こううるさいなと思って、うん、なんかこのおじさんはと思って、うん、もう本当に5分に1回ぐらい叫ぶんですよ。でも僕も漫画を見ながらチラチラオリンピックも見てましたけど、うん、もう全然集中もできないし、うん、うるせえなと思ってたら、で昨日も行ったんですよ。でそしたら昨日もこのおじさんいて、またこのおじさんいるやしと思ったら、うん、昨日は昨日で2つテレビがあるんですけど、うん、右のテレビでサッカーやってて、左のテレビでソフトボールやってて、うん、叫ぶチャンスが2倍になってるんですよ。
最高だな。
ソフトボールでも叫ぶし、うん、サッカーでも叫ぶし、なんかこいつと思って。
あ、2つ見てたんだちゃんと。
そうそう、だからもうずっと好きな飲みながら、もうなんか、とか、なんかずっと、うわ、叫ぶ量2倍になってるみたいな、めちゃくちゃうるさかったですね。
でも、サッカーも確かに、日本強くなってますね、昔と比べたら。
うんうんうん。
か
ん
ない、男子
男子。だからもう、ヘッシーがサッカー経験者じゃないですか。だからもう、見ながらもヘッシーにいろんな質問して、今のは何なのとか、ヘッシーがもう、もう超うまいでしょ、あいつもサッカ ー、
まあ、那覇西高校のサッカー部の補欠であったみたいですから、
うん、細かくいろいろ教えてくれて、うん、わざとあれは痛がってますよとか、このなんかファールもらったらなんかうずくまる選手とかいっぱいいるじゃないですか、うん、そんなに触れてないように見えたけど、何あれわざとってた、わざとですよっていう、
LINE でやってんだ、
LINE でやって
るし。なるほど。面白いですね。面白いよスポーツは。
ねえ、ケイジャさん、他になんか注目してるスポーツとかありますか？
全部ですね、僕は。
もう全部ですか？
全部なんですよ、すべて。ゲートボールも全部です。
あ、ゲートボールもなんだ。もう
全部なんですよ。
ゲートボールもあるんですか？
いや、ないけど。
ないんか。あると思う。
オリンピック関係なしに。
いや、もういろいろあるんですよ、もう。面白いんですよ、とにかく。
確かに。
アーチェリーとかも見た？銅メダル取った時の。ね、
あれですか？先生。あ、昔のこと。あ、今回ですか？
団体で。銅メダル取ったんですよ、男子が。
はい、
あれ分かりやすいんですよ、交互にただもう投げて、なんダーツみたいに
的に近ければ
3回勝負なみたいな、
はいはいはい、
みたいなあって、でそこでもう最後にもう10点で、しかも真ん中より取らんと、もうベスト4か、銅メダル逃しますっていう時に、最後に言って、本当にもうほぼ真ん中寄りに10点取り寄ったんですよ。で、これでめちゃくちゃ盛り上がって、
今日の坂本が最後に決めたみたいな感じです
ね、みたいな感じで、ギリギリでもう打たんとみたいな。あんなのがいっぱいあるんですよ、なんか
見てて面白い。飛び込みとかも今日見てきましたもん。
飛び込み
シンクロ、あれもなんかスローでその飛び込み回転とかをこの追ってるんですけど、あんなでっかい巨体の外国人選手がギューって体縮めて M 字開脚でくるくる回ったりしてるんですよ。そんなん見ててちょっとシュールで面白いですね。
あの飛び込みとかはそんな楽しみ方なんだ。
でもお前もやってたさ。
俺ですか？
ゴム結んでから。
いや、あれはただの飛び込みやし、あれ
ちょっとずれたらあばら折れるから、ちょ LINE で聞けばよかったのに。どういう
思いなの。いや俺
プロフェッショナルじゃない
ですか。いや俺飛び込み一回しかやったことないよ。大島から手作りバンジーで腹から落ちてあばら折れるし。
あれはでも10点取れたんじゃない。
確かに。いやゼロ点であんなの。
バッシャーみたいな、ね、
プチーンってなってたから。水しぶき上がりまくりの。
いや何があるのかな。で見る競技は全部面白いですよ。要はなんかオリンピック用みたいな作り方もするんですよ、うんうん、その競技だけに特化した大会とか、ワールドカップってフルマックスの時間使ってやるんですけど、
うんうん、
それちょっとコンパクトにやったらのルールでオリンピック競技になる場合もやっぱりあるんで。
なるほど。
なんか面白いですよ。
まあ、沖縄的に言ったらまあ空手ですよね。
今回は空手まだか。
空手が、8月の6日に喜友名選手は、出るとは新聞で見ましたけど、
うん、もうほぼ確でしょ喜友名選手は。
だからもうなんか世界選手権9連覇とかで、オリンピックとかも含めてもう一回も負けたことないみたいな感じの成績なんで、もう金が当たり前っていう状況だから、まあ、その状態で、まあ、挑む状況ですからね、まあ、それすらも、もう余裕な感じなのか。
空手の型といったら、やっぱお前は 方やってたから、
もう僕あの世界選手権3位になったことありますから、
はい、聞きますから。
方の名前なんだったっけ、
うん、激祭一です豪十流 の、 あの黄色帯でやめたんですけど、豪十流の
世界3位ね、
世界3位、あの第1回なんか世界選手権みたいなのが、うん、あの大野山武道館で行われて、うん、で僕別に何 の、 あの試験も受けてないけど、あの F グループに出場して、うん、であの30名ぐらいいる中で1人だけなんかアジアの選手がいるっていう、なんか
世界観、
世界選手権、うん、世界選手権でなんか3位になりましたから。
さすがじゃないですか、
激祭一。
LINE で聞くからさ
いや聞くな、
選手
何も分かんないよ俺。いや俺黄色帯に上がった理由も分かんないもん、自分が白帯から。
黄色ってあったんだね。
黄色ってあるんですよ。
いやでも難しいと思いますよ。そう簡単じゃないと思います。オリンピックってやばいんですよ。なんでか知らんけど急に
もう魔物がいるみたいな、
いるみたいですよ、
まあ、鉄棒の内村さんも。
ああそっか、
落ちちゃいましたもんね。あとあれか、瀬戸大也選手。
はいはい、水泳の。
水泳、
確かに
瀬戸大也選手は少しあれですよね、プライベートで
ちょっと問題
やらかしちゃった。
あはいはい、そうですね、
どうしてもそれとつなげて考えちゃいますよね、うん、ああ、なんか、ちょっと
前日やったんだな、
そこ
スタミナないのは。
なんか、昔、和島光一さんってあのボクシングの、
はいはいはい、
ミドル級だった、
カエルパンチの、
そうそう、なんか、5回目ぐらい、まあ、何回も挑戦して、何回もチャンピオンになってるけど、はい、チャンピオン陥落もしてて、いろいろあったんだけど、やっぱボクシングってこのホテル泊まって明日試合ですよみたいな、はいはいはい、もちろんセックスなんてねご法度みたいな、
うんうん、
体力奪われるっていうか。でもなんか奥さん呼んだことあるらしいですね一回で、勝ったらしいです、チャンピオンになったらしいです。
さすが
奥さん呼んでちょっとイチャイチャして、
あやっぱダメなんだ、
本当に勝ったらしいですよ。
初めの一歩見てます？
見てる見てる。
初めの一歩も青木って言うじゃないですか。
ああ俺もそれ今なんか頭に浮かんだな。
あれもその和島さんちょっとモデルにしてるというか、ちょっと変わったこのダブルパンチとか。
あ青木選手かな、
パンチパーマの
パンチパーマン、あれもなんか前日にやって勝ってましたよね。だからもしかしたら和島さんのもう完全モデルにしてるんかもしれないですね、
うん、ってことはボクシングはとりわけそれで他の競技はどうなんですかね。いやオリンピックで選手村でコンドームが配布されてるみたいな話は、
うん、
まあ聞くじゃないですか、
うん、でもやってるんじゃないですか。
でもやってはいるんじゃないですか、うん、あなるほど。翌日試合じゃない選手同士がじゃあちょっとだけなんかいい感じになったらやるみたいな流れがあるんですかね。
閉会式待ちの人たちじゃない、もう終わって。
ああなるほど、
もうパーティーだっていう。
じゃあもう瀬戸大也暴れるやし、もうじゃあ
俺はでも
水中
で今日試合ですよっていう人もやってるような気がするけどね、
はい、うん、
確かに。
それで言うと、あのボクシングのその理論で言うと、うん、もう欲優先みたいな感じでやるんですかね。
今日もだからドミニカ選手ね今日負けたけど、はい、もう全員がダンスしながらやってるんで、
まあ、ダンスのまま、ね、
パーティーしながらもう
野球はもうピッチャー以外はもうやれるでしょ野球って基本ベンチに座って
るんですか。あれだけスタミナあるから、はい、ピッチャーの人たちが一番やってんじゃないかなと思うよね。スタミナあればあるほど。
あどう、逆に日本の選手は選手村に入らないですか。
入ってると思いますよ。
入ってるんですか。
めっちゃなんか特別みたいですからね、いろいろグッズもあるみたいだし。
グッズ、
グッズとか買えるんじゃないですか。グッズあるんじゃないですか。グッズなのかアメニティっていうのかな、分からんけど、その時の大会のための。
ああなるほど、
うんうんうん、
記念グッズ、
うん、
記念。
でもわざわざお家帰らないし、全員東京の人でもないし、うん、東京の人たちだって多分遠いところに実家がある可能性もあるし、
うん、
みんな泊まるんじゃないですか、
うんうん
う
ん、
もうバスも出てるはずだしタダで行けるみたいな。
まあそっかそっか、
でもこれ有観客だったらどうなってたんでしょうね。
だからそれなんですよ、一番盛り上がったと思いますよ。
ソフトボール女子も、
うん、
歓声やばかったでしょ、ね、
すごかったと思います。
うんうんうん、
でもそこをね、まあ、コロナだし、
う
ん、そこは歯食いしばって、
そうですね、
やってもらってね。ただ俺はもうスポーツさえ見れれば何でも OK なんで、
まあ、沖縄にいたら正直変わんないですからね。
そうね、東京、どうせテレビだからね。
東京は、うん、 なんかもう街中全然そんな雰囲気じゃないらしいですね。もうオリンピックの空気が全然ないみたいな。
やってはいけないと思いますよ。お家で見とけって話ですよ。
そうそう、
それは
だからなんか看板とかはまあもちろん、まあ企業スポンサーの看板とかが出たりはしてるけども、街中も全然なんかオリンピックの雰囲気はもう全くないって。
でも人手は減ったらしいです。人手
逆に
それでいいと思います、
ね、外出する人は減って、
じゃあもう家で見てる
んだ。家で見てるんじゃないですか
ね。コロナ防御もしてるんじゃないですか。なんか流れ的にはお家に帰って見た方がいいじゃないですか、
うんうんうん、
ある程度は、
はあはあ、でも不思議だな。それで増えてるというのはやっぱ外国人の、人たちが来て人口が結果的に増えてるから、コロナも増えてるみたいな感じなんですかね。じゃあ人では減ってるけれども、
それはもう専門家の方にいいんじゃないですか。ちょっとなんで増えてるか分かんないですけど、
はあ
は
あ、うん、
もそれはもう結果お笑いですよね。
もうとにかくもう医療従事者の方に迷惑をかけないということで、それでも一応俺はスポーツ賛成なんで、そういう俺がやるのはもう3密消毒、絶対コロナにかからない。もう俺別に専門家じゃないし医者でもないんで、もうやるにはこれしかないです。もうとにかく自分は迷惑かけないようにでスポーツ見ると、
うん、
それでいいんじゃないですかね。
そう
です
ね、はい、
そうですね、
うん、そうっす。
静かになっていました、
ね、はい、はい、ということで、うん、皆さんのメールもお待ちしております、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
シママース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、シママース本舗株式会社青い海。
ハイタイ、チョコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ、今日もきっちりお勉強しましょう。さて今回はこれ、ムルムール。意味は全部すべてという意味です。おば、今日は早期作るんでしょ、手伝うよ。どうすればいいの？と、じゃあ最初に大きい鍋に水入れて、はい、その早期入れてごらん。早期はどのくらい入れたらいいの？ムル。入れたよ。次は？じゃあカツオ出し取って野菜も切りなさいね。この野菜だよね。やさ。ムル。味付けは？塩はどのくらい？ムル。なんだか不安になってきたんですけど、早期は無事にできるんでしょうかね。でもおばあがいるから間違いないね。
78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
水曜オリジンを終えております。さあそれではこのコーナー行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
当てましょう、はい、当てましょう。
はい、こちら、琉球新報の朝刊より出題です、
うん、
大人気4コマ漫画のガジュマルファミリーの4コマ目を当てようということで、はい、朝刊からですね、うん、いきます、題名がついてます。カニさんの棒倒し、1コマ目、サンゴちゃんとマンタ君が波打ち際で棒倒しをしてます、うん、まあ、棒倒しは あれですね、砂でお山を作ってその上に棒を立てて、
うん、
少しずつ
削って削って、
うん、倒れた人が負 負け、
はい、やってます。で、カニさんがそれを見て面白そうと言ってます。
ほう、
2コマ目、
カニが喋った。
いや怖い話じゃないわけよ。
面白そうって、
面白そうって、もうカニが喋ってるわけよ。で、2コマ目、もうサンゴちゃんとマンタ君が、いなくなってます。で、よいしょよいしょとカニさんが、まあ、そのサンゴちゃんとマンタ君が、まあ、同点だったんでしょうね。棒が立ったままの、山を削ってます、
うん、
で、3コマ目、削った後に次どうぞとカニさんが誰かに振っています、
う
4コマ目どうなるという。
はい、これサンゴちゃんとマンタちゃんが、
もうい
なくなって、
いなくなってます。でいなくなって無人でカニがやってるのに、3コマ目カニは次どうぞって誰かに振ってるんですよ。
これ振られたのが、うん、このタコで、うん、8個の手を全部使って一気に取った
やっぱ手がある方がね、
7個のやつで山削って1個のやつで棒をそのまま支えて垂直にしてボロ勝ちした。違います。
次どうか。
カニさん、なんだ題名なんだったっけ。カニさんの棒倒し、ね、
カニさんの棒倒し。ただタコが来るっていうのはまあ発想というか、うん、まあなんていうんかな、その 方向性、
はいはいはい、
方向性というかはまあいい感じですね。
誰かが来るんだ、
方向性、
このそ想像した時にタコが来る前に何が来るっていう。
タコが来る前に、
タコが来る前に、
はい、
どうぞって言ってるんでしょ。
はい、次どうぞって言って、うん、もうこれはなんていうかな、おしゃれなオチというか。
当てていいですか。
はい、
引き潮。
お、
正解。
おお、
おしゃれですよね。
ああ、なるほど。
4コマ、あ、3コマ目次どうぞとカニさんが言って、うん、まあこれ、1コマ目で僕が言った波打ち際っていう言葉をちゃんと頭の中に思い浮かべて想像できてたかっていうのが肝かもしれないですけど、
最初に言ったから、
はい、1コマ目波打ち際で、マンタ君とサンゴちゃんが、お山を作って、まあ、棒倒しをしてます、うん、面白そうと。2コマ目、うん、よいしょよいしょと、マンタ君とサンゴちゃんがいなくなった無人の山を削ってカニが、3コマ目次どうぞと誰かに振ります。4コマ目ザッパーンと波が山を削って
カニも連れてかれて、
連れてかれてじゃない、
タコに食われ
て、食われてじゃないよ、や、捕食されるかもわからんし、タコがカニを、
タコが食うよ、
カニ食うんだ、うん、
食うよ、
食うんだ、
食うと思うよ、
食うんだ、
食う食う、
ああいう、で食われてはないわけよ、食うにしても。で4コマ目ザッパーンで、うまい具合に山の半分削って棒は倒れず、カニさんはやるねーと、
うん、そのままタコに、
いやタコにじゃなくて、なんで必ずタコが来るわ。
足バーンって広げられて、うん、で真ん中のこの、
うん、
シェルターみたいなところ、
うん、つなぎ目のところカニの
カニのジュルジュル吸われて、
ジュルジュル吸われてじゃん。いや見るけど、カニを調理するときにカッパーって開ける瞬間見るけど、味噌が出る瞬間、
違うか、
違います。はい
はい、
第4コマ目はそういう波打ち際でザッパンというオチでございました。
これって波も、はい、あのあれ、石がある系の書き方されてるの。
いや、もう波はもう完全に自然です、ね、
顔とか目とかついてなくて、
じゃ孤独なカニなんだな。
そうそうそう、
だから一人遊びの天才なんだ。
そうだから、かわいそうだよ、うん、ザッパンって文字は書いてるけど、
うん、
うん、もう 数分後にはもう全部行かれてるでしょうから、
うんうん、いつか友達ができそうですね、うん、これを聞いてる桃先生からしたら、
うんうんうん、
一人きりにはさせないこのカニちゃんのことも、
うん、で次どうぞって言って明日ぐらいの朝刊で4コマ目で普通に友達のカニと遊んでるっていうオチになってて、
もしくはタコに食われてるから
、タコに食われてるやしやどうなってれば桃先生、
う
ん、はい、
はい、ということ
で、
はい、
はい、というオチでございました。
はい、ありがとうございます。じゃああれいきますか。
はい、いきましょう。
目覚めよケージャージ世代。
はい、
はい、ね、今日も来てますかね、は
い、いきましょう、
あ、来て、あ、今日も来てますね、
うん、
はい、じゃあいきましょう。水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
先週は台風の中、オリジンライブお疲れ様でした。
ああ、お疲れ様です。ありがとうございます。
家から見れる贅沢をありがとうございます。
いや、こちらこそ。
新人さんの新しい芸名はあまりしっくり来なかった気がするけど、そもそも二階堂という名前はどう面白いの？大喜利で教えて。で取らしてね。どういうことなんですかね、あれ。
これ薄くヤンビーを批判してますね。
そっか、ヤンビーが選んだのくじで取っちゃったってことか。
二階堂っていう、まあ、答え芸名になった芸人がいて、まあ元々良一っていう まあ、やつがデビューして、でその良一が新しい芸名が欲しいですっていうことで、でそれをみんなで、まあ、企画で決めたんですよね、まあ、大喜利みたいにおのおの、フリップ出して、どんどん、この良一の顔に合う雰囲気に合う芸名出してる中でヤンビが二階堂っていう答えを出して、それがまあ最終的にくじで決まったと、
候補がいくつかあってね、
国産イワシっていうちゃんいびさんが出した答えがめちゃくちゃ受けてましたからね、国産イワシになってたら多分会場もあそこにいる70名は、あと配信見てる50名、120名は多分国産イワシのファンにその場でなってたかもしれない。確かに。
でもな、さらに裏を返せばあれか、二階堂くじ引いたっていうのは逆に大爆笑だったんじゃない、みんなが国産イワシを求めてたのに、二階堂っていう、
二階堂確かに名字が金持ちっぽい名字だから、あの素朴な良一とのギャップで面白いってことか。
いやこれも誰が書いたんだったっけ、
ヤンビー、
じゃあヤンビーがしか分からないな、雰囲気だったんじゃない、二階堂っぽかった、
酒の二階堂が好きだったんじゃない、
酒か、 あるんだそういうの、
ありません、
麦焼酎の、
麦焼酎、
ああじゃあそれから来たのかな、麦焼酎が推してたのかな、
あ確かに麦焼酎の方がまだいいですね、
麦焼酎、キッチョンもいいですけど、
キッチョムっていう酒が、
これも二階堂なん
です、あ二階堂、あ二階堂のジャンルで、
キッチョム、キチ四六って感じで。はいはいはい、
あ二階堂って酒造所なんだ、じゃ
あ二階堂っていうのグレードアップ版かな、
キッチョム、キッチョム、キッチョム、ちょっといい酒、五感面白いな、まあでも何が止まるでも二階堂に決まりましたんで、
キッチョムになったんでね、
キッチョムになってないです、え今キッチョムになってないです、あいつ麦焼酎だったら何を襲名されてもいいんじゃないんですよ。
19で8月誕生日って言ってたんですけど、もうファンとかね今後ついたら本当に二階堂の差し入れとかめっちゃ来るでしょ。
確かにな、はあはあはあ、
こんだけ差し入れしやすい名前ないっすね。
確かに、でも本人はでも酒飲めない顔してるな、
だったら国産イワシの方がめっちゃ缶詰来てた
よ。確かに、あとめちゃくちゃ出汁好きそうな顔してるしな。
久しぶりにピン芸人なんだよね、でもね、
そうですね、
ピン芸人久しぶりに、友達のいなさそうなピン芸人嬉しいですね。
いやいや、
やっぱりピン芸人はそうでなくちゃいけないんですよ。
あもうプライベートも友達がいたらダメなんです
よ、ピン芸人ダメなんですよ。そういう人はダメなんですよ。
あなるほど、そう想像を深めていかないと。
そういう人もう明るいやつはもうドミニカ行ったらいいんですよ。
ダンス踊ったら、
ピン芸人で明るいやつは大体ドミニカ行けばいい。
ドミニカに明るいピン芸人がいっぱいいるんだ。
でも二階堂ふみもちょっと、
あ、いますね、
あ個性的というか、
はあはあ、そうか、
ちょっと闇っぽいじゃないですか。
確かに、しかも二階堂ふみ沖縄だし、
なんかそれいいかもしれないですね。
はあはあはあ、
なるほどね、
孤立した感というか、
はあはあはあ、確かに良一はでも本当に、はあ、なんていうんですかね、今時の若者だなっていう感じするんですよ。まあ二階堂、
は
あ
は
あ、あのなんか例えば舞台上でも、はい、この芸名どうですかってフリップ出した時にまあまあ笑いが来てたりしても。なんかノリで残しそうじゃないですか、
はい、
でしかもノーブレーキの歩夢さんとか、ちょっとだけ圧が強い、
はいはいはいはい、
なんかパワーのある先輩が出して、でそれでなおかつお客さんから笑いも来て、これどうですかって言って、でそれを候補に残すか残さないかは良一の二階堂の判断なんですよ、でそれじゃあ、本当に嫌だったらもう素直にごめんなさいっていうこの判断をする勇気というか、もう俺だったら完全に迎合してその場の雰囲気でオッケーとか言いそうなもんだけど、とかあの裏でも、あいつ四足歩行が得意って言って、
はいはいはい、
あの四足歩行が得意、
そうそう、これオープニングでやったんですけど、あの舞台上であの四足歩行しよったんですよ。
そんな人に見えんけど、
そう両手両足使ってで確かに速かったんですよ。で舞台で初めて見えたんですけど、あの実はあの裏で事務所でサネさんと小刻みインディアンので僕とでまあ、当時良一と3名で、話してる時になんか結構もうサネさんは新人と会えるチャンスもコロナ禍で少ないから、まあ、この際にいっぱいコミュニケーション取ろうみたいな感じでいろいろなんか聞き出そうとしてるんですよ、どこ出身なのとかなんかいろいろなんかコミュニケーション取ってて、で得意なことあるつってその時良一が四足歩行得意ですって言ってて、はいはいはい、あマジなんか面白そうだなってちょっと見せてって言ってめちゃくちゃチャンスじゃないですか。そしたら良一が今日ちょっとだけ手痛いですみたいな、みたいな、ちょっとだけ手痛いんだみたいな、
綺麗ですね。
須田郎のおへそと一緒だ。
須田郎の流れ込んでますね。
で、二階堂もおへそ NG なんですよ。
二階堂おへそ NG だもん。
で、須田郎さんおへそ NG だから、須田郎さんおへそ見せてくださいよって、ダメです、ダメですって言って、うん、で、隣に良一がいたから、良一お前、なんか、お手本見せてあげれ、みたいな。おへそ見せれ、みたいな。わけわからんのにしたら、あいつも、いや僕もダメですみたいなで、
やばい、俺もそっちに寄せた方がいいのかな。じゃあ俺もおへそ NG にしようかな。
いいよ、どこに迎合してれば。
やばいな、すごいな、はい、
そうなんだ。
おへそ NG 集団が続々と増えてます。
やばい、さすがだな。
まずおへそ見せれっていうくだりも何なのか分かんないですけど。そもそもが
確かにな。
須田郎の必殺技だろ、おへそ見せない
って、ね、おへそ見せない、
特技。さ、目覚めよ刑事は次世代来てます、はいはい、昔はスーパーのレジはバーコードがなくて手打ちだったよね、だったね、結構打ち間違えてたよという人も手を挙げてはーいということ。
これは難儀ですね。
あ、なるほど、結局手打ちだったんだ。
スーパーレベル、あ、そっか、そうだった気がするな、確かに昔はね。
じゃあもう
バーコードっていつからできたんだろうな、そういえば。確かに、確かに
商品管理もめちゃくちゃ難儀ですね。もう一個一個手書きでもう管理するしかなかったんだ、
う
ん、
そうじゃないですかね、やっぱね、大変でしたけど。さあ、予想も来てますね。ダム今週こそ 100%、うん、体重 50.4kg、 桃心先生が今日召し上がった卵の数2個ではでは放送ちばってねということでしたね。
ありがとうございます。
100いってるでしょうか。
とで、とりあえずケージャージ世代は以上ですね、はい、あとはいっぱいメール来てますよ、どうぞ。
はい、じゃあこちら、はい、新トスケージャージの皆さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、ラジオネーム幼児教です。
幼児教
来ましたね。先週のライブとても楽しかったです。
おお、見てくれてますね。
ありがとうございます。さすが大爆笑たちですね。これからも面白いネタを楽しみにしておりますと僕が飼っている犬が言っています。
いや、犬が言ってるかい。
ではでは。
ではではじゃないよ。
ありがとうございます、いつも。
ああ、じゃあライブは配信で見てくれてたんですかね、幼児教さんは、
う
ん、
確かお見送りが今回なかったからね。
うん、そうそうそう、
そうですね、
うん、
めっちゃあのワニ先生に似てる人が、
あ、いたな。
なんかあのざわついてたな。
そうなんですよね、この裏の楽屋でモニターがあって、うん、その会場を映してて、うん、どういうお客さんが今入ってるかっていうの見れるんですよ、うん、
はいはい、
うん、結構埋まってきたな、うん、あれっつって、うん、もう本当にドセンターにね、
うんうん、
ワニ先生来てるやし。
そう、もう完全にもう、もうワニ先生みたいな頭、ワニ先生みたいな眉毛で、ワニ先生が座りそうな場所にワニ先生らしき人がいるから、うん、もうワニ先生やしってなってね。
ワニ先生来てるやし。
うわ、真ん中に座っていじられようパーよっつって。
で、
うん、
あの、オリジナルブスタートーって幕がパー
あいたらワニ先生じゃない。そっくりだ、そっくりだ、ワニ先生にそっくりだっていう人が座ってて、
見たことない人。
そう、
若返ったワニ先生みたいな感じでしょ。
ちょっとだけ
ワニ先生だったんじゃない、もしかして。
ワニ先生若かったんですか。
何か
コロナ禍で
ちょっと痩せたりとかして、あ、分からなくなったんじゃない。
張りがありました、ワニ先生。あ、なんか
確かに、あ、いやー、
びっくりしましたな、あれ。
あれはマスクが作る、ね、弊害ですね、あれは。
へえ、いたんだ、そういう人がね。
ね、
いや、ありがたいですね、でも、新規というか、あれですかね。
私、ね、オープニングであれに気づけてよかったです。
うん。
これで、ネタの時とかだったら多分飛んでったと思うん
ネタが。確かにね。
確かに。もう、あれっつって、
混乱するよな。
きつねにバカされたんか、みたいな。
ライブも来ていただきありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてこちら、水曜のオリアワの方とリスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは、
今日は RBC テレビの A ランチで、鈴崎が紹介していた韓国食品を販売しているお店に行ってきました。
ほう、
トミグスク市にあって小さなお店でしたが、ひっきりなしの来客で皆さん若くておしゃれさんでした。鈴崎のおかげなのかな、だいたい肩に穴が開いている不思議な服をつけていました。
スーツがつけそうなやつだ、まさに。
それから糸満市のカインズホーム隣の金秀に入ったけど、惣菜や魚は東浜の金秀に負けず、上がり浜か、失礼しました、上がり浜の金秀に負けず劣らず、すごいね。そのおかげで今日の晩酌は大満足になるよ。ラジオネーム食安です。
はい、ありがとうございます。
食安さん、
ちょっと情報が、うん、ですね、何でしょう、韓国の、
まず韓国が豊見城市、
うんうんうん、
の韓国食品販売してるお店。
ほうほうほう。
これは何、鈴崎と何の関係。
A ランチっていう番組で
はいはい、
韓国特集みたいな、
は
い、
ああなるほど、
やってたんですよね。
運んでみたやところに行きましたみたいな。
そうそうそう、そう、
なるほどね。
まあ確かに、あと金秀、あっちゃんでかいですよね、あのイトマンと、
ああ、
カインズのヨナバルと、
うん、なるほど、
あのイトマンは多分米田コーヒーがあるところですよね。
どこだ、
いや全然
分からないですね。
あのジョディパスタがあるところ。
ジョディパスタ、
ジョディパスタ分かる、分かります、
全然全部分からない
で俺マジで小さい時、あの岡山にいる時にジョディパスタが大好きだったんですよ。もう
何すか、ジョディ、その
ファミレスです。
あ、ファミレス、なるほど、ああ、はいはいはい、
だからジョディパスタっていう言葉だけなんか覚えてて、うん、なんか岡がジョディパスタなんか行こうみたいな感じで言ったら、なんか嬉しかった記憶があるんですよ、うん、
なるほど。
でだから沖縄ではジョディパスタ最初なかったから、なんかもう俺の中でジョディパスタっていう言葉はもう死んでたんですよ一回、
うん、
だけど久々にそのイトマンでジョディパスタ見た時に、ジョディパスタのあの、いや、なん、あの嬉しかった気持ちが湧き出てきて、
これスポンサーお前取れるやん、
ジョディパスタ、
このエピソード話して、
あ、いいな、このライブはジョディパスタ
じゃあ俺も知ってます、ジョディパスタ、
じゃあ知ってますじゃ
ない、毎日行ってます、
あ、いいですね、あ、ラジオ水曜オリジナーはジョディパスタプレゼンツ水曜オリジナーは
一番にしかないんだ、じゃあ他にもあるのかな。
チャタンにもあったと思いますよ。ゴーパチ沿いに、あの寿司とかがいっぱい。
ああ、あるな。あの
開発されてきた
チェーン店通りみたいなところな。
違ったと思います。
うんうん。
お母連れてったらいいんじゃない。
逆に。スエコちゃん。
俺が。スエコちゃんって言うな。
スエコちゃん連れてった
よ。お母の本名にちゃん付けすな。
でも大事じゃね、うん、もうそろそろ恩返しもしないとね。
いやいや、最近ようやく。代表にもなって、うん、でなんかああだこうだ言わなくなって、で朝の情報番組もやって、まあなんかちょっとだけ、うん、あのいい感じになってたのに、
うん、
あの新十助単独ライブの、はい、あの昔の映像を流したんですよ、
はい、
なんか僕が、ベロベロになってダッチワイフにセクハラをするっていう映像があの1週間期間限定に流れたんですよ。で最近なんかテレビで YouTube を見るみたいな方法を覚えたらしくて、なんかそれ多分しんとすけって検索して、たまたま1週間で消えるやつだったんですけど、その1週間の間に見たんでしょうね、たまたま、もうすごいメールが来てあんなの何やってんのみたいな、もうあんなのやるのは恥さらしがみたいな、代表なって勘違いしてるかみたいなメールが来て、いやいや、まず代表なる前のやつだし、
もう
関係ないしみたいな、代表
止めてもらったのに一回リセットされたんだ。
そうそうそう、もう今までもうアップと代表の貯金がチャラになりました。どっちワイフセコハラビデオで、
これはじゃあもう純子ちゃんにも情報言ってるでしょ。
俺のお姉の本名にちゃん付けすな。
もうバレたんじゃないですか。
いや、
姉ちゃんからは何もなかったんだ。
には何もないですね。
あ、じゃあ母ちゃんが炸裂したわけですね、
はい、いやだから本当に、ただこの水曜オリジンアワーを、うん、このお姉の友達が聞いてるのか、知り合いがたまたま聞いたのか分からないですけど、一、はいはい、回だけ、はい、あんた私の名前ラジオで言ってるみたいなっていうのはバレたことあるんで、
申し訳ない、
ちょっと純子 NG で、純子 NG でお願いします。
これは俺だからね、言ってる。
確かに、
ごめんなさいね、純子ちゃん、本当に、
いや純子ちゃんって言うな。だただこのラジオ、あの誰も聞いてないテンションで、もう加トちゃんさんにもう向かって喋ってるみたいなテンションで喋ってますけど、意外にいろんな人聞いてますから、本当に。あのあれですよ、近代の名前出したさ、2週間前に金城大輝って俺なんかの同級生が桜メディネス整骨院ってところで働いてて、でそれの企業の担当者としてあの A ランチに出ますと、なんか小池栄章先生と絡んでましたみたいな、もうあの滑りキャラの近代のことだから、どんだけ滑ってるかヒヤヒヤですよみたいな話をしてたら、あのこの近代から電話かかってきて、お前ら俺のことラジオで喋ったばみたいな、ちょっと嬉しそうな感じで来て、おお、なんでかって言ったら、おお、なんか今日来たお客さんが近所先生のことを話してましたよみたいな感じで、喋ってくるばてみたいな感じで、ちょっとなんかいい感じで、なんか
下げてるのにな、
そう、
ラジオで
めちゃくちゃ嬉しそうでしたね。
はい、あ、そうなんですね、
うん、
ワニ先生じゃないの。
いいよ、ワニ先生が
金城先生って言ってきたんだ。
金城先生
で、近代はワニ先生のことを把握してないんだ。地獄やし、
まあ、ワニ先生は聞いてないでしょうね、うん、でもこのラジオはね。
整骨院ってラジオとなんか相性良さそうですけどね。
ああ、
なるほど、
ずっと流すとかね、 FM 那覇、
確かに、
うん、まあでも相当ラジオの種類は選ぶだろうな。 要はリラックス系さ、まあ、なんか俺が、うん、俺も最近腰がきつくて整骨院、うん、たまに行くんですけど、はい、なんかやっぱ結構セラピー系の音楽っていうんですか、
お
なんかちょっと、まあそうね、川のせせらぎ、小鳥のなんかさえずりみたいな、そんな系の音が流れてますから、
はいはい
はい、そこでなんかダッチワイフビデオのこと言うなとかいうのが聞こえてきたら、うん、ピキってならん腰とか、
ちょくちょく俺たちもとかさえずっていけばいい
じゃん。じゃあ整骨院タイム入りますっつって、
なんか単独ライブでやったらなんか間っていうか
間に
ネタとネタの間、
ネタのネタの間に
ちょっとピチュピピチュピチュみたいな。
実際お前ダッチワイフにさえずりしてたの。ピチュピしてたの。
いや俺さえずってたんだ、小鳥になってたんだ。
それを流せばいいんだ。
休憩時間ですっつってずっと二人で5分ぐらいピチュピチュピチュピチュピチュピチュリラックスできるんじゃないですか。
いやすごいな。
あ、メールが今届きまして、
はいはい、
大城くま嫁さんですね。
おお嫁さん、
汁之助さん、
はいはい、
ジョディーじゃなくてジョリーパスタ、
ジョリーか、
ジョリーパスタ
か、なんか俺も確かよかったんだよな、
ジョリーだ、
ジョリー、
もう
ジョ
リーだ、幼い時の記憶だったから、
あ
ジョリーでした、
ジョリーです、
ありがとうございます。危ないところだ、
うん、
せっかくのジョリーパスタプレゼンツ水曜オリジンアワーを逃すところでした、
うんうん、はい、はい、ということでメールは以上です。
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあちょっと早いですけど、あ、うん、その前に一個だけ告知いいですか。
あ、お願いします、
は
い、
今週土日に純空堂でまたイベントやらせていただくことになりまして、
いいですね、
はい、7月31日の土曜日が、ベンビーさんの笑いじわという CD のインストアライブがありまして、うん、
おおすごい、
はい、ここでベンビーさんはもう歌として歌手として、うん、来て、まあ、あと大城貴文という、うん、シンガーソングライターも来まして、
はい、
で歌担当の2人と、あとお笑い担当は新藤助と須田郎が、
歌で呼ばれたんです
か。お前歌で呼ばれてたんだ。お前
新藤助は
な、何歌うの。
ユニオンの歌。
ユニオンの歌。いえそれ俺なんかの漫才やしょ。もうお前あれ歌って言ってたんだ。ユニオンの漫才のこと
呼ばれてますから俺。
すごいなお前、あれ歌と思ってたんだ、ネタだよあれ。
父ちゃんがギターで参加するのかな。
そうですね、
もしかしたらね。
父ちゃん来たんですか。
ちょっと面白いわ。
一回来てたけど、新藤助のトークライブにギター弾いてたけど。はい、でまあ須田郎もネタでね、
土曜日、
土曜日、
いや須田郎のネタ貴重じゃないですか。
須田郎
かたくなに
歌でもなくネタでもなく、へそで、
へそで、一番へそださんよ。
へそ、
一番へそから遠いよ。
へそ郎ですね。
へそ郎ってなんだろう。
へそ郎ね。あ、楽しみですね。
ああ
、須田郎もう絡んでほしいな。
もう須田郎と僕のクソみたいなくだりができまして、
お、
もう須田郎さんへそ見してくださいよつ、いやへそはダメ、へそはダメつ、背中見してくださいよ、背中ダメ、背中ダメつ、二の腕を見してくださいよつ、さそれはいいよっていうクソみたいなくだりができたんで。
いや面白い。
もうこれちょっと舞台で披露しようかなと思うんで。
あ、はい、そっか、ベンビーのかインスタライブだから須田郎さんが決定したのかな。
まあその流れですね、完全にもう笑いじわを聞いて号泣したという流れで、う
ん、そっかそっか、
金玉の方がいいんじゃない、3月もいいんかいっつって見ないんだけど。
ああいえ、
一応もうフリット、なんか本当にクソな感じだったから、
はい、でもそうか、最高になった、クソ
最高だった。あ、いいね。でも須田郎はもうそのノリというノリを全部わからないから、うん、この前須田郎が映像担当で、う
ん、はいはいはい、
でマネージャーに G3 から G1 までの、まあ、このライブのディジョンを全部伝えるんですよ、トップバッターから、
うん、
最後の大トリまでの順番を伝えて、で G3、G2、G1 でそれぞれ出囃子映像の種類が違うじゃないですか、
はいはいはい、
組によって、
はい、
でそれを、まあ、マネージャーに伝えて、でマネージャーが映像担当の、まあ、カズさんっていうプロフェッショナルの方に頼ん で、うん、でカズさんが、それを受注して、オリジンに、返すという形で、うん、やるんですけど、最初の須田郎がマネージャーに送った手順が今回めちゃくちゃで、 G3 の人が G2 にいたり、 G2 の人が G3 にいたり、もうなんならもういない人がいたり、
もう自分の希望で組んだんかって感じでしょ。
もう本当にデタラメなんですよ、なんかこれみたいな、やばいだろってなって、もう本当にカズさんにも迷惑かけるし、これはやばいだろみたいな感じで、もうどうにかカズさんにも、まあすいませんということで調整していただいて、でどうにか本番を迎えることができたんですけど、でそんな中このライブ当日、須田郎とケイジャーさんとチャンヒビさんと、でまあ僕でたまたまなんか絡んでる時があって、
うん、
でまあちょっと須田郎がいじられるタイミングみたいになってたから、まあでも須田郎さんあれですよねと、 もう映像係で G3 から G1 のこの出陣をバッチリもう
できましたもんね、
マネージャーにね投げましたからねって言って、うん、絶対 100%、うん、いやめっちゃ間違ったよやって誰でも分かるおりさ、うん、そしたらもう G3 から G1 の芸人の人全部バッチリ間違えずにマネージャーに送りましたもんねって言ったら、多分スザロー一瞬でこれ間違ったって言ったら怒られると思ったんでしょうね、ケイジャーさんとチャイビさんに、うん、はい完璧でしたっていう一瞬で嘘つきよってうわーと思ってめちゃくちゃ嘘つきよったんですよ。
そういうことか。
はい、
なるほどね。
ボケのつもりだったんじゃない、じゃ
あ。いやもう本当にもうなんかもうやばいみたいな空気もめちゃくちゃ出てて、はい完璧でした。でも
往復ビンタだな。大嘘つき
スタロー。でも一個もお願いしてやりますって言われたこと一個もないからよ本当に。スタロ
ー、あ、なんかお願いしたことあるんですか。
いろいろあるけど、はいはい、やっぱちゃんとやってるんだね一応ね。
ああ、この係ですか。
係ってね。
はあ、係は多分最近からなんですかね。いやでも本当に話題に事を書かないんで、もう必ず一緒にいたら一つはなんか出てくるんで、もう打率が高いんですよね。
興奮してるんでしょうね、芸人になって、芸人っていう肩書きもらっておそらく
昔からの夢って言ってましたから ね、
うん、夢は叶えると大、うん、まあ、いいことですね本当に、
うん、いやもう新しいベンビー軍団、うん、もうベンビーさんの泣き人の農場には
紹介して。ベンビー軍団、
ベンビー軍団はまあ農場ですね、うん、今、
はいはいはい、
岸本さん、うん、でデコリンさん、この2人が今あっちにいてで、しかもこのベンビーさんの農場が SDGs でゴミを再生させるっていうコンセプトでやってるんで、うん、もう完全に
いいところ
で、もうベンビースクラップ工場っていうのをベンビーさん自分で言って、はいはいはい、ベンビー再生工場っていうのを言ってて、もう本当にスダローも泣き死に来たなって言って言ってたんで、もう近々もうスダローさんは泣き死に行く可能性がありますんで。
再生するかな。
はい、ということで、そうで、まあ、31日がそのイベント、うん、15時からありまして、で1日は、はい、日曜日また15時から、メーバーカリー、ダムちゃんとジュン選手でうどんちゃんの3名による絵本読み聞かせのイベントがあるんで、
万代さんから、
はい、
純駆動ベンビーさんの CD が売り切れてて買えずって来てます。
あ、売り切れってのは2階の方にあります今。
あ、移動しちゃった。
そうそう、1階のレジ横にあのあったんですけど、今またちょっと、まあ、時間がある程度経ったので2階の方に移動してるので、ぜひそちらの方でチェックよろしくお願いします。
あ、2日連続じゃイベント、
ね、2日連続イベントがありますんでお願いします、
はい、ぜひお願いします。はい、
じゃあケイジャーさんのコーナーいきましょう。
行きますか、はい、行ってみますか。じゃあ、はい、本日の沖縄のダムの貯水率がなんと 99.9% ということで、
あららららららら、
いや
なかなかいかないですね。
粘りますね。
うん、台風あったんですけどね、
うん、
そんな甘くはないってことですね。
残念、
うん、
さあそしてすっとこどっこいそばしょうの本日の体重わかりません。
あらま、ね、あ、これはもう、
またちょっと連絡ミスでね、いつも手紙でやり取りしてるんですけども、
手紙なんだ、
手紙がちょっと台風で遅れて来てないですよね。
スマホ使え、
ガラケーよりも広大のやり方って
申し訳ないですけど、また体重は次回ですかね、
体重次回、
う
ん、
うん、ということでね、また来週ですね、僕のコーナーはね、う
ん、なんか、はい、あのカラオケ屋じゃないですか、その場所、
はいはい、
けど今ちょっと休業とかなってるじゃないですか、
うんうん、あ、そういう、そっかそっか、
で今ピザのデリバリーとかもしてるみたいなんで、
あ、バイト、へえ、
今度あいつ呼んでからピザのデリバリーここで体重測りましょう。ピザ食いながら俺たちは、
いいな、
最高ですね、
最高じゃないですか、
貴族の遊びだ、
うん、なるほど、
うん、そっか大変だな、
うん、うん、イベントもっとないの、
イベントっすか、イベントは
300行ってる、300超えしてるからさ、
あ、このそうですね、コロナ、うん、
そろそろ全部なくなるからさ、今のうちにイベントバンバン、
いや今のうちなの、逆に
社長だから、
いやいや、どんな判断なんですか、
やっとこうぜ、
いや逆に今から組むのが難しいんですよ、
来週ぐらい、
すでにあるのはいいけど、
来週ぐらいからもうなくなると思う、全部、
いや 1000とかいきそうっすもんね、このペースだったらっていう、
どう、まあ、連休の分がまだ出てきてないぐらいの感じもありますからね、
まだ出てないの、出てないのこれ、
うん、多分日曜日の水曜日なんで、
入る、うん、入ってるでしょ、
うん、うん、そうですね、
えげつらいことになって
た、これはなかなか厳しい状況になってますね、沖縄、
うん、はい、何かね、また来月できたらいいんですけどね、
うん、
ライブがね、
うん、
ピチョンピチョン来た、
ね、
あれってことは、
もしかしてあるじゃない、
はい、 やつからお、そばしょうですか。
そばしょうから台風が来た。
おお、こんなタイミングで聞いてるんじゃないですか。
い
きますか。
今日のすっとこどっこいそばしょうの体重、バイアスロンのファイナリストの体重50.8kg。
あ、じゃあ加藤ちゃんさん残念
ね。え、惜しかったですけどもね。
あ、残念。
はあ、ちょっとだけまた太ってますね。
まあちょっとね。
うん、
どんなんなんだろうね。本当にもう戻らないのかな。
ピザ食ってるんじゃないですか、もう配達中に。
あ、そっか、そういうことか。うん、ちょっと前までね、40、え、
確かに46キロ
台だった
でしょ。
あ、もう忘れたぐらいだな。
うん、
もう本当、
はい、まあ、ショーのね、うん、はい、体重の方も、うん、はい、あと貯水率のね、最後の方もよろしくお願いします。
これ、うん、今オリンピックやってるじゃないですか。
はいはい、
超えたらテレビ安くなりますかね。
超えたら、
終わったら
なりそうですね。
なりますかね。ちょっと、前画面が変なになってるって、
はいはいはい、
どんどん30センチぐらいになっちゃって
こうやって思い見て
る。端っこの方に線が入ってるんですよ。
あ、30センチはなかなかですね。
もう変えようかなと思ってて、まあ、安くなったら、
まあね、もしかしたら 年度末かもしれないですね。はい、ということで、また、来週元気にお会いいたしましょう。
はい、
水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。